お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
4月28日火曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。イギリス議会がまとめた報告書で、安全保障の枠組みオーカスについて実施に課題があり、計画の実現に影響が出る恐れがあると指摘されました。イギリス下院の国防委員会は、計画の重要な節目が遅れる恐れがあるとして、スターマー政権に対し、オーストラリアやアメリカと連携し、課題の解決に早急に取り組むよう求めています。オーカスは、オーストラリアがイギリスとアメリカから原子力潜水艦を導入するほか、3カ国で新たな防衛技術の協力を進める枠組みです。報告書では、人材の移動を円滑にするオーカスビザの導入を提案する一方、オーストラリアへの派遣の増加がイギリス海軍の負担になっていると指摘しています。さらに、スターマー首相に対し、この3カ国の連携をより前面に立って推進するとともに、弱体化しているとされる潜水艦産業の立て直しに向け、追加予算を充てるよう求めています。ノーザンテレトリーアリススプリングスの近郊で行方不明となっている5歳の女の子の捜索が3日目に入りました。緊急サービスやボランティアがヘリコプターを使っておよそ40平方メートルの範囲を捜索しているほか、地上でも捜索が続けられています。行方不明になっているのはシャロン・グラナイツちゃんで、日曜日の早朝、オールドタイマーズアボリジナルタウンキャンプの自宅で最後に目撃されました。マット・ホール巡査部長は、これまでのところ手がかりは見つかっていないとした上で、捜索の難しさについて次のように話しています。
課
題はこの広い範囲と地形です。場所によっては非常に茂ったブッシュが広がっており、開けた場所と入り組んだ場所が混在しています。一部では横一列に並んで捜索を行っています。ホール巡査部長でした。一方、警察はシャロンちゃんが行方不明になった当日、自宅に滞在していたとされる男の行方を追っています。47歳のジェファーソン・ルイス容疑者が女の子を連れ去った疑いがあると見られています。ニュースを続けます。野党保守連合は、世界的な混乱に備え、オーストラリアの燃料備蓄を現在の2倍以上に増やし、最大で60日分の需要を賄えるようにする新たな提案を発表しました。野党のエネルギー担当アンガス・テイラー氏は、この計画で8億ドル資金を前倒しで投入し、少なくとも10億リットル分の国内燃料を新たに確保するとしています。特にディーゼル燃料に重点を置くとしています。テイラー氏は、オーストラリアは依然として供給の混乱に弱く、輸入が止まれば深刻な影響が出る恐れがあるとして、早急な対応が必要だと訴えています。またこの政策は国としての備えだとした上で、政府に対して対応を急ぐよう求めています。これは現在のような燃料の供給危機に備える保険のようなものです。残念ながら、現在の政権には十分な取り組みが見られません。しかし、政府は明日にもこの方針を決めることができます。私たちは政府に対し、最低備蓄義務を倍増させ、国際エネルギー機関が求める90日分の備蓄という目標に向け協力するよう求めています。テイラー氏でした。アメリカとイランが国連で核開発問題をめぐり対立しています。ニューヨークでは、核拡散防止条約の見直し会議が始まり、イランが副議長国の一つに選ばれたことで緊張が高まっています。アメリカ国防省のクリストファー・ヨー次官補は、この決定について、 受け入れがたいと批判し、イランが義務に違反し、国連の各監視機関に協力していないと非難しました。これに対し、IAEA のイランの大使、ナジャフィ氏は、こうした主張は政治的なものだと反論し、アメリカ側の核政策にも問題があると指摘しました。イラン、アメリカ、そしてイスラエルが関わる緊張の中で、核問題は引き続き大きな焦点となっています。アメリカはイランが核兵器を決して保有してはならないと主張しています。一方、イランはウランの濃縮はあくまで平和目的だとしています。タスマニア州南部のポートアーサーで35人が死亡し、数十人が怪我をした乱射事件から今日で30年となります。1996年4月28日の事件を受け、オーストラリアでは全国銃規制協定が導入されました。しかし昨年のボンダイビーチで起きた銃乱射事件を受け、議論が再び活発になっています。ポーターサー事件で妻と二人の娘を亡くしたウォルター・ミカックさんは、銃の所持数に上限を設けていないタスマニア州の対応について情けないと批判しています。この上限についてはニューサウスウェールズ州や ACT、そして南オーストラリア州ではすでに導入、または導入が検討されています。タスマニア州政府のブリジット・アーチャー氏は、州政府としては銃の買い戻し制度の導入や盗難や不正所持に対する罰則の強化などを進める方針だと説明しています。私たちはこれまでも一貫して慎重かつ現実的に対応を進めていくと述べてきました。所持数の上限だけが解決につながるわけではありません。重要なのは銃が犯罪者や危害を加えようとする人の手に渡らないようにすることです。アーチャー氏でした。ニュースを続けます。ペニー・ウォン外相が中国を訪れています。今後3日間滞在し、中国のワン・イー外相とともに8回目となる外務戦略対話の共同議長を務める予定です。中国外務省のリン・ケン報道官は、今回の訪問について次のように述べています。今回の訪問を通じて両国首脳の重要な共通認識をさらに具体化し、政治的な相互信頼を高め、互いに利益のある協力を深めたいと考えています。そして中国関係の安定的で健全持続的な発展を促し、両国の人々により多くの利益をもたらしたいと思います。ケン報道官でした。最後にスポーツと天気予報です。まずはスポーツ、サッカーです。A リーグのファイナルシリーズが今週末から始まります。リーグの上位6チームで争われ、日本人選手3人も出場します。今週末はシドニー FC とメルボルンビクトリーが対戦。負ければ敗退となる一発勝負、エリミネーションファイナルです。また2日土曜日には、酒井宏樹選手が所属するオークランドが金森隆選手のメルボルンシティをホームに迎えます。これらの試合に勝ったチームはリーグ戦1位と2位のニューカッスルジェッツ、そしてアデレードユナイテッドと対戦します。ミヌズマコータ選手が所属するニューカッスルジェッツはリーグ史上初となる3冠を目指しています。続いて天気予報です。お昼の時点での明日29日水曜日の天気予報です。パース、ところによりにわか雨、最高気温は23度。アデレード、おおむね晴れで最高気温は29度。メルボルン、時々曇りで最高気温は24度。ホバート、おおむね晴れで最高気温は18度。キャンベラ、晴れで最高気温は23度。シドニー、おおむね晴れで最高気温は24度。ブリスベン、ところによりにわか雨、最高気温は26度。そして最後にダーウィン、おおむね晴れで最高気温は33度となっています。 以上、4月28日のニュースと天気予報でした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。